おはようございます。本日こうしてご一緒に主の前に出させていただく幸いを心から感謝いたします。今願いつつこのところに集うことができていない兄弟姉妹も共にまた主の前にある、そのことを思いつつご一緒に今日の礼拝に扱っていきたいと思います。本日詩式の初めの部分をご一緒にお聞きをしたいと願わされました。詩式は歴史的にはヨシュア記に続く時代ですね。で、今映していただいてますようにこの詩式の2章の6節以降っていうのはですね、ヨシュア記の最後の部分、24章の最後28節以下と同じ内容なんですね。で、ヨシュア記と詩式とは結びついた時代であるということがここでも明らかであります。しかしこのヨシュア記と詩式というのが実はどれほどに違うものであるのか、どういう違いのある時代なのかということ、それを本日のこの詩式の2章は端的に書き記しております。ヨシュア記が予言と成就という祝福を示しているとすれば、詩式は、マイナスの形での予言の成就、そう言うべきでありましょう。失敗を示しています。すなわち私たちがすでにお読みしてきました申命記の30章でモーセが告げた祝福と呪い、その予言、またヨシュア記の最後23章24章というヨシュアの別れの説教の勧告がまさにここに実現している、実現してしまったということが明らかになるんですね。で、詩式というこの、書物の呼び名ですけれども、詩式という言葉、それは私どもあんまり普段聞き慣れない言葉なんですけれども、今この新改訳聖書では裁きつかさとこう訳してあります。昔の中国の古い時代のその役人の職名が当てられたようです。詩式というのはその罪を犯した者に対する刑罰に関わる、そういう職位であったようですね。で、英語訳の聖書をご覧の方々には、ジャッジスとこうされているはずです。裁判官、ジャッジか裁判官とか判事とかって、そういう意味かと思います。ただ、私どもが詩式を読んでわかるように、この聖書に登場してくる裁きつかさ、詩式というのは、ただそういう裁判とかに関わることだけではなくて、もっと広い政治的な、軍事的な指導者としての働きをするんですね。で、その裁きつかさの名前が12名出てきます。で、その中でも、例えばその女性の詩士のデボラとか、あるいはまたギデオンとかサムソンとか、の働きについては大変詳しく記されてあります。しかしその中にはですね、働きの内容がほとんど記されていない、名前だけというような詩も数多くいます。で、イスラエルではまだ国家が形成されていない、そういう時期にですね、12の部族それぞれを中心に詩師たちが用いられたということを示していることであります。で、いずれにしましてもこの詩式が記すことの中心点、それはこの詩士たち、裁きつかさたちの活躍そのものにあるのではありません。そうではなくて、むしろその詩士たちが用いられた背景、また神様に対するイスラエルの民のありよう、そこに焦点を当てて記されているのではなかろうかと、そのように意識して読むことが必要ではないかと思うんですね。で、この詩式の2章は、この詩式全体の、いわば序論の部分なんですが、同時に、この詩式全体が集約されていることがわかるんですね。で、この後3章から後は、その展開であります。詩士ギデオンやサムソンの働きは、その具体例として読んでいくことができるわけです。で、この実節で、その同時代の者も皆、その先祖のもとに集められたかとあります。ヨシュアと彼に続く世代が死んだ後のこととして、その後の世代に 主を知らず、また主がイスラエルのためになされた技も知らない他の世代が起こったと記されます。これが問題の発端です。主を知らず、主がされた技も知らないという人々の登場です。主を知らないという、知らないという言葉、それは私どもが聞いたことがあります。モーセがエジプトの王パロに対してイスラエルの民を荒れ野に行かせろと、そして主を礼拝させようと、そう依頼したというか迫った時にですね、パロがこう言いました。主とは一体何者か、私がその声を聞いてイスラエルを行かせなければならないというのは、私は主を知らない、イスラエルを行かせはしないと、出エジプト記の5章でした。知るという言葉、それは旧約聖書でよく使われる言葉ですが、特にここで使われているそれは、ただ知識として知るとか情報として知っているとかっていう、そういうことではないんですね。もっと密接な特別な交わりを意味しています。私たちはイスラエルの民の先祖のヤコブが、あの父イサクと母リベカの元から兄を恐れて逃げ出した、叔父ラバンを頼って逃亡した時のことを知っています。ルズと呼ばれたそのところで彼は野宿をして夢を見ました。その中で天地を結ぶ階段を見、主なる神がおられるのを見たのでした。ヤコブは眠りから覚めてこう言います。まことに主がこのところにおられたのに、私はそれを知らなかった。その時ヤコブは、祖父アブラハムの神、父イサクの神、それがヤコブ自身の神、主であられると、そのことを知ったのでした。創世記の28章でした。知識のこの新しい世代は、父親たちから神様の御業について聞いてはいたでしょう。聞いて知ってはいたはずです。ヨシュアが神に契約をもう一度確認させた、そのことも知ってはいたでしょう。もっと前にモーセがこのように契約させてくださったということも聞いていたかもしれません。しかしそれは自分のことになっていなかったのでした。それはなぜでしょうか。ぐっと絞って端的に言い切りますと、それは彼らが戦わなかったからでした。神様がイスラエルにカナンの地を与えて、まだ占領していない土地を攻め取れ、占領せよと、そう命じられていました。しかし彼らはカナンの地の平穏な暮らしを望んで、カナンの住民と妥協していったのでした。それが重大な問題であるという、そのことは詩式の初めの部分を読んですぐに示されるんですね。今日はお読みしませんけれども、その一章はこの初めからですね、主のお言葉に従って戦ったその記録と、そして他民族と妥協して追い払わなかった記録とを記していくんですね。そして今日の二章に続く三章の初め一節にはですね、カナンでの戦いを少しも知らないすべてのイスラエルを試みるためにとあります。この詩式の新しい世代の特徴の一つは、戦いを知らないということにあるんですね。で、このことは現代のキリスト者、私たちにも示されるところがあるのではないか、そう思わせられます。主のお言葉に聞いて従うときに、御霊の促しに従うときに、そこには戦いが生ずる、そのことに驚いてはならないということです。私たちも戦いの中で主をより深く知る、そうであるのかもしれません。忠実と勇気を主がくださることに固く信頼して歩みたいと、そう願うものですね。主を知らない世代のイスラエルがしたこと、それは一体何であったのか。11節は端的に記しています。それでイスラエル人は主の目の前に悪を行いバールに仕えた。この言葉は詩式の中に何回も繰り返して記されます。私が見ましただけでも少なくとも6度あります。それは何よりも主なる神様以外のものを拝むことです。偶像礼拝です。それは主なる神様が神のために与えた実戒の、あなたには私の他に他の神々があってはならない、あなたは自分のために像を、偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、仕えてはならないとある何より重要な戒めに背いたのでした。彼らは イスラエル民族を、そしてすなわち今のこの自分たちを、エジプトの奴隷の人生から救い出してくださった神様を自ら捨て去って、そしてカナンの地の神々を慕って拝んだのでした。バール、それはカナン人の農耕の神です。雨を降らせる神と言われています。アシュタロテはその妻とされる豊穣の女神です。それは豊作を約束し、あるいはまた家畜に多産をもたらすと言われるわけですね。そしてまた彼らはさらに飽き足らず他の諸民族の神々へと心を移していくんですね。この新しい世代のイスラエルの魂は主を知らないカナンの住人たちに取り込まれていったのでした。しかもそれは無理強いされたものではなくて、イスラエル人が自ら選んだことでした。モーセがあれほどに固く戒めたのに、ヨシュアが繰り返し繰り返し警告したにもかかわらず、彼らはやすやすと無視していったように見えるのですね。それは一体なぜでしょうか。カナンでの農耕生活に入ったイスラエル人にとって、豊作や家畜の多産というそのご利益は彼らの目に麗しく魅力にあふれていました。それは、あるいは現在の私どもにとっても教訓であるのではなかろうかと。私どもの周りにも豊かな経済生活や健康な体や悩みのない安穏な暮らし、それらを約束して誘いかける声があまたあります。キリストイエスにあるものは本物の恵みの中にあるのだからと聖書は明らかにしています。使徒パウロはこう告げます。ですから虚しい言葉に惑わされてはなりません。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。何が主に喜ばれるか吟味しなさいと。この詩式の2章17節には、彼らは他の神々を慕って淫行を行いとあります。ここで淫行と言われ、あるいはまた旧約聖書の箇所でしばしば姦淫とそう言われている、その言葉は基本的には偶像礼拝、偶像の神々を拝むことを指しています。エレミア書やエゼキエル書に対応されています。で、神様の愛と憐れみによって生かされていることを知りつつ、しかし神でない他のものを拝む、それは主なる神様が最も忌み嫌われることです。主はお怒りになり、イスラエルを周辺の諸民族の手に渡されます。異民族が次々とイスラエルの各部族を侵略して、イスラエルは略奪の苦しみにあえぐことになります。その時イスラエルは彼らの神、真実の主なる神様を思い出して助けを叫び求めます。そしてその時神様が使わされるのが裁き司です。裁き司は主の御力をいただいて民の先頭に立って侵略者たちを撃退することができます。平和が与えられます。そうです、主の御怒りと試練は民を愛するご愛のゆえでもあるんですね。ところがしばらくすると民はその恵みを忘れ去って、19節にあります。しかし裁き司が死ぬと、彼らはいつも逆戻りして他の神々に従い、それに仕え、それを拝んだ。彼らはその行いや顔面な生き方を捨てなかった。民の背信、裁き、そして民の裁き、叫び、救い、そしてしばしの沈黙、そしてまた背信、裁き、叫び、救いと、こういわば負の回転、マイナスのサイクルが何度も何度も繰り返される。それが詩式の現実です。この詩式の最後、21章の結びの言葉はこうなっています。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。 その頃イスラエルには王がなく、メイメイが自分の目に正しいと見えることを行っていた。これはこの四式の時代の後ですね、最後の裁きつかさとも言われるサムエルがサウルを王として立てた、国ができた、それから以降の結びの言葉というふうに考えてよいと思うんですが、ここでイスラエルに王がなくっていうのは、ただそのサウルとかダビデとかっていう王だけではなくて、真の神、王の王である神様を認めないならば一体どうなるのか。人はめいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。それは一体何を意味するのかっていう、そのことへと私どもを導いているのではないだろうかとも思うんですね。安倍良次という作家がおられました。塀の中の懲りない面々という本を出してベストセラーになりました。もう30年ほど前なんですね。お読みになった方もおいでではないかと思います。でこの本の中には、たくさんのエピソードがあります。でまさにびっくりするようなというか、多くの同胞の人たち そのエピソードがあるんですが、その中にユニークな話があります。少しずつだけ脱線しますけども、刑務所の服役中の人物の中に一人の若い赤軍派の兵士がいたんですね。で彼は毎日一人休みに黙々と走っていた。周りの服役者たちは、なんでそんな疲れることをするんだ、変なやつだとこう言っている。ところがある日、彼は刑務所の正門から600万ドル、当時を日本円にして6億数千万円の入ったトランクを持って出て行ったんですね。連合赤軍がパキスタンのダッカ空港で JAL 日本航空の飛行機をハイジャックした。そして刑務所に服役中の兵士の釈放を合わせて要求した。その時のことです。この若い兵士はどういう形でか、仲間が必ず何かの事件を起こして自分を解放してくれるという思っていた、あるいはその情報を何かの形で伝えられていたのかもしれない。で彼は毎日毎日バカにされながら走っていたんですね。そしてその日に備えて体力を保つためだったということが後で分かったというんですね。赤軍兵士の脱獄という一つのストーリーが入っています。でこういう話も織り込みつつなんですが、その塀の中の懲りない面々の話は実に様々で、しかしいずれも懲りない面々なので、その刑の時期が終わって出所してもやがていずれ戻ってくるというんですね。それは実はこの著者の安倍常次氏自身の考えでもあります。安倍さんは比較的経済的に恵まれた家庭に生まれました。東京の麻布中学を卒業しているんですけども、その頃の同級生の一人は後に総理大臣になった橋本龍太郎氏でした。で、そんな彼なんですけども、10代のうちから暴力団の組員になりまして、さまざまな犯罪に手を染めました。日本国内だけでも合計14犯ということで、刑務所の生活を繰り返したんですね。海外でも何度も同様であったと言います。で安倍氏はこう言います。人間は本当に懲りないんですと。自分がこういう生活と縁を切ることができたのは、それはただ面会に来てくれた母親がしみじみと言った、私が生きているうちに出てきておくれというその言葉、そしてこんな自分のために思いもかけず多くの人が助けてくれた、それがあったからなんですと、書いておられます。で私は実はこの本を読んだ時にですね、思い出した一つの句があるんですよ。面白うてやがて悲しき産ねかなという、確認しますと松尾芭蕉の俳句でした。でうろ覚えでしたので、もう少しこう調べてみますと、芭蕉の前書きが残っていました。美濃の長良川にてあまたの魚を都合を見に行きはべりでと、こうあります。長良川で評判の鵜飼を見たときに読んだというんですね。で、この句は一体どういう情景、趣を読んでいるのか。で、私がこう、目にした解釈、鑑賞では、こんな感じのことが書いてあります。 産舟の華やかで賑わう様は誠に教主があると。だが、鵜飼が終わって鏡が消えてしまうと、何とも言えず悲しいものだと。そんな解釈が記されてあります。その時、私は、それもなるほどそうだと思わせられたんですけれども、実は、私が最初考えたことは、少し違うことだったんですね。で、私はこう思ったんですね。この華やかな篝火の中で皆共に楽しんでいる。誠に趣がある。ただしかし、この私、松尾芭蕉、この芭蕉もあの鵜匠の手綱の先にいる鵜なのかもしれないと。何者かに手繰られ手繰られして潜りまた浮かびの人生なのかもしれないと。芭蕉もそういう感慨があるんではないかと私はそう思ったんですね。塀の中の懲りない面々を読んで、初めは面白いでやがて悲しくなる。すなわち読者はそのエピソードの一人一人の姿に自分を見るんではないんだろうかと思ったんですね。懲りない人々はイスラエルの民だけなんでしょうか。私たちもそうではないんでしょうか。いや、この私もそうなんです。学ばない愚かなものではないのか。学べない弱いものではないのか。主イエスは弟子のペテロの質問に答えて言われました。ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうかと。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言いますと。私たちはペテロが主のご受難を前にして主を裏切ったことを知っています。しかし、そのペテロの前に復活された主が現れてくださって、彼を許し、立たせてくださいました。また、後に、福音宣教者であるペテロが、ユダヤ人キリスト者の一部の声を恐れる、そのあまりに、異邦人キリスト者と距離を置こうとしていると。そういうパウロの批判を聞くことになります。この時も、主はパウロの声を用いてペテロに語りかけられた。主の許しと励ましによって宣教者ペテロは改めて歩み出せたのではないか。私はそう思うんですね。私たちは信仰の父と言われるアブラハムが実は何度も何度も過ちを犯したことを知っています。しかし主なる神様はアブラハムを許して立たせてくださいました。アブラハムは悔い改めて祭壇を築き、すなわち神様を礼拝したのです。私たちは悔い改めるべき時は心から悔い改めて見舞いに出るものでありたいと、そう願います。旧約の詩人は歌いました。主よ、誠にあなたは慈しみ深く許しに富み、あなたを呼び求めるすべてのものに恵み豊かであられますと。創世記も、出エジプト記も、民数記も、そして今、詩式も、主の憐れみと許しのご愛を示してくれています。主は慈しみの絶えず憐れみの尽きないお方です。詩編はまたこう告白しています。誠に主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を堅くなにしてはならない。メリバのように、荒野のマサでの火のようにと。主の御言葉、御霊の促しに心を開いて聞き従うことができますように。それこそ主の許しのご愛を受けてまっすぐに前進させていただくための基盤だからです。住谷美希夫という方がおいでになりました。労働経済学を専門とする経済学者、東京大学や信州大学で教師になって、後に東京女子大学の学長も務められました。成田空港問題を解決するための円卓会議、シンポジウムを主催して、労をしてくださったこともよく知られています。で、この杉谷先生は、旧制中学校に在学の時に洗礼を受けられました。長年、信仰者として歩まれた方でした。その杉谷先生が晩年に属した東京大化の教会で、牧師先生の委任を受けて、教会向けの信仰講座を受け持っておられたんですね。 で、そのある時期に日本人のキリスト教理解の問題点ということでついて、講座に参加した方々と討議をした、その記録が残っています。非常に具体的で実践的な対話です。で、その中で住谷先生がいくつかの事柄を提起しておられます。私はその中で特に2つのことに注目させられたんですね。要約しています。で、1つは日本の伝統的な思いと信仰とがどう対立し、どう妥協しているのか、私たちの信仰と違うとするならどこが違うのか、はっきりとここが違う、あるいはここのところはまあ日本ではやむを得ないと区別しているのか、例えば仏教の場合の証拠をどうしたらいいのかなど、ここのあたりの問題ですとこう言っております。二つ目はこう言っておられます。信仰者のあるべき生活と現実の日常的生活との関わりはどうなっているのか。私、住谷は時折意地悪にこう言いますと、日曜信者というのですけれども、月曜日から土曜日までは世俗の世界に埋没をして、日曜日だけ教会に行くという、そんな風になってしまう。そういうことを私たちとしてきちんと考えておかなくてはいけないのではないか。そんな風に正面から提起をしておられます。この信徒講座が開かれていた頃から、すでに四半世紀が経っているのですが、未だにこの提起は古びていないのではなかろうか。いや、それは3000年以上前のこの知識の時代に通じているのではないかと、そう思わされるんですね。素直な心で聖書の御言葉と御霊の促しに聞き従っていきたいと、そう願わされることです。主はそう願う者を助け導いてくださいます。お祈りします。恵みと慈しみに満ちておられる父なる神様、皆を仰いで感謝申し上げます。本日知識からお聞きしました。御言葉を忘れ、あるいはまた御言葉に従えずに戦いを放棄してしまう、イスラエルの民の姿は私ども自身でもあります。にもかかわらずあなたは私どもを愛し、憐れみ助けてくださっています。どうぞ私どもが尊い許しの中でまっすぐに悔い改め、勇気と力をいただいて世に出ていくことを得させてください。感謝と願いを私どもの救い主、復活の主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。